おはようございます。聖書と福音の時間です。夏の風物詩の一つに風鈴があります。風鈴は目に見えない風を私たちに爽やかな音で知らせてくれるものです。さて、目に見えない神の存在を私たちに確かなものとして知らせてくれる書物、それが世界のベストセラー聖書なのです。今日もこの聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。先日私はハワイ島のマウナケア山に登ってきました。ここには日本が世界に誇る天文台スバルがあるんです。スバルだけではありません。世界中から13のハイテク天文台が集まる天体観測所銀座なんですね。実際に行ってみて本当にびっくりしました。私は星というのは上を見上げて見るものだとばかり思っていたんです。ところがこの山の上に立つと、前を向いても横を見てもそのまま正面に星が見えるんです。首をのけぞらさなくても星に取り囲まれているんですね。さらに前方には北斗七星があるのに、後ろを振り返ると南半球でしか見ることができない南十字星が輝いているんです。一つ何でも言うなら、あまりにも星が多すぎて星座がわからなくなるほどだということです。どうしてここではそんなにも星がたくさん見えるんでしょう。第一に、標高4,505メートル、富士山よりも500メートルほども高いので星を遮る雲がないんですね。第二に、湿度が 1% で風向きはほぼ一定のために大気の揺らぎがないんです。陽炎現象が起きないんですね。第三に、これが決定的なことなんですが、ハワイ島っていうのは太平洋のど真ん中にあって、周りに照明を発するものがないんです。陸あるところには人が住み、人が住むところには明かりが灯されますね。人間の生活にとっては大切なこの明かりが、天体観測においては妨げになる。まさに漆黒の夜という状態になった時に、弱い光しか出さない星までもがはっきりくっきりと見えてくるんです。闇の中に身を置くことが彼方の光を観測するための秘訣となるのです。私は先月3人の友人を亡くしました。3人ともクリスチャンの方です。それで葬儀に立ち会いました。友をこの世で亡くすことは本当に寂しいことです。しかし、この悲しい暗闇を通して、かえって普段は見落とされている福音の輝きを味わったように思ったのです。福音とは、キリストによってもたらされた素晴らしい喜びのニュースのことです。では、キリストは私たちのために何をしてくださったのでしょう。聖書にこう書いてあります。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。ここには、キリストがしてくださった三つのことが記されています。第一に、キリストは私たちが罪に定められることがないために、死んでくださったということです。私たちには罪がないとは書いてません。罪に定められることがないというのです。過去にどんな罪、どんな犯罪、どんな悪行のあった人も、神から罪に定められることがない。それは、キリストが代わりに罪の刑罰を引き受けて死んでくださったからだというのです。キリストがあなたのために、あなたの罪の償いをしてくださったというのです。クリスチャンとは、この歴史的事実を私のための贖いだと受け入れた人のことです。 私は人生の中で最も悲しいことは何かと問われるなら、愛する人との死別だと答えます。これはいくら死別をテーマにしたドラマや映画で見ていてもわかりません。経験するまでは絶対にわからない別世界の悲しみです。これを体験すると世界の見え方がまるで別のものになります。あまりの悲しさ、苦しさに身の置き場がなくなりそうです。しかし私は愛する者との死別の悲しみが分かれば分かるほど神の愛が迫ってくるのです。なぜなら神もまた一度ご自分の愛する一人子イエス・キリストを死に渡されたからです。こんなにも苦しい、辛い、悲しい痛みを神もまた経験しておられるのです。いや、こんなに苦しい痛ましい思いを経験する必要は神にはありませんでした。しかし、そんな思いをしてでも、キリストを十字架の上で裁かれたのは、あなたの罪を償うためだったのです。ここに、神の愛が表されているのです。これを闇の中に輝く光と言わずして、何と言うでしょう。第二に、キリストは死んでくださった方、いや、蘇られた方なのです。死後三日目に復活することによって死を滅ぼしてくださった方なのです。クリスチャンのお葬式のことを昇天記念式と言います。この式ではやたらと歌を歌うんですね。しかもそれはなんとなく心楽しい賛美歌なんです。死んだ人を弔う式の中で楽しげな歌を歌うなんて人間的に見たら失礼だとは思いませんか？どうして遺族の前で歌を歌うんでしょう？キリストが蘇ったからです。キリストが死を滅ぼして蘇った以上、キリストを信じた人が永遠に死に閉じ込められていることなどありえないことです。やがてキリストはまた来ます。天から来るのです。その時、キリストを信じて亡くなった人は、皆、新しい体によみがえらされて天へ連れ帰られるのです。その予告編こそはキリストの復活だったのです。クリスチャンにとって死は一時的現象です。永久のものではありません。死んだ魂は直ちに天国に帰りますが、肉体もキリストの再臨の時によみがえるのです。昇天記念式はその前祝いみたいなものなのです。第三に、私たちのために取りなし続けている方、それがイエス・キリストなのです。キリストは天で今何をなさってるんでしょう。私たちのために取りなしの祈りを捧げています。正確に取りなすために、この地上で私たちが遭遇するあらゆる問題について、この方はじっと見守り、注目し、理解している方です。あなたの人生にとって、キリストの目に隠れているものなんか、一つもありません。キリストがあなたのために、日々、毎瞬間毎瞬間、神に立ち返るようにと祈り続けておられるのです。そしてあなたがキリストを信じた瞬間から、あなたを神の子にし、あなたが息を引き取る瞬間まで、見守り続けてくださるのです。アメリカの有名なキリスト伝道者にジョン・トッドという人がいました。彼はバーモント州のコダックさんの家に生まれましたが、まだ幼かった頃両親が亡くなったのです。一人の裕福な親類のおばさんが彼を引き取ろうと申し出てくれました。彼女はまだ6歳だったジョンを迎えるためにわざわざ一頭の馬と話の上手な召使いを使わしました。屋敷へ行く途中、召使いは緊張するジョンを励まし続けたのです。やがて屋敷に近づくと、深夜にもかかわらず、一部屋明かりが灯っています。坊ちゃん、奥様が寝ないで待っておられるんですよ。このおばさんが、ジョンの母親代わりになり、彼に、第二の我が家を与え、やがて彼は良き教育を受け、 著名な伝道者となったのです。後年このおばさんが体調を崩し、死を迎えるのも間近くなりました。彼女は不安の中で正直にジョンに聞いたのです。私はこれからどうなるんでしょう。我が救い主イエス様は私を守ってくださるでしょうか。ジョンは答えました。私があなたの家に着く前に、あなたはすべてを用意して寝ずに待っていてくださいましたね。今はイエス様があなたのために天ですべてを用意して待っておられるのです。あなたは待ち望まれているのですよと。あなたはいかがですか。イエス様を救い主となさいましたか。もしまだならどうぞイエスキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
J ワーシップよりアットザクロス。
主は心探られ背く時も変わらずに愛され
番組では皆様のお便りをお待ちしています。何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は、テープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。ローマ人への手紙8章34節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。